春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。9月の25日、今日はですね、教科書について話そうと思うんですけどね。まあ、あんま堅苦しい話するつもりはないので、まあ、気楽に聞いていただけたら、ありがたいんですけどね。お腹がちょっと悪くなってまして、今。で、どうも風邪ひいたようでして、で、ちょっと体調悪い中喋ってるんですけどもね。まあ、んなことはいいとして。子供が、うちに子供2人いるんですけども、小学校の時にですね、教科書を学校からもらってきますよね。新学年とかになった時にね。でその時にまずちょっとびっくりしたのが、ドリルを最初に見たのかな。そしたらね、そこにドラえもんとかポケモンとか、なんかそんなような絵がついてたんですよ。で、まあ、ドリルだから、どっか、そういう、なんていうんですかね、別に学校もそういうところのやつを市販されてるやつね、つまりその学校用じゃなくて市販されてるやつを学校でこうまとめ買いしてみんなに配ったんかなっていうふうに思ってたんですけども、教科書の方を見ると今度は手塚治虫のアトムが出てきたり、あとちびまる子ちゃんが出てきたりとかね、漫画が結構出てるんですよ。で、まずそれびっくりしましたね。っていうのが、我々が子供の頃っていうと、小学生の、まあ小学生、中学生全部そうなんですけども、イラスト、だから当時そんなイラストレーターでどんな人が有名だって知りませんから、まあちょっと見たことあるようなイラストレーターの絵がこう載ってるぐらいでね。で、漫画っていうのはなんかもう全然別個のものだから勉強に関係ないみたいな、まあ、例えばですね、学校に漫画持ってきたら、今でもそうだと思いますけどね、漫画雑誌とか持ってきたら先生に取られちゃったりしてね、没収みたいな感じで、だからなんか学校にはもう漫画は絶対持ってきたらいけないもんなんだっていう、だから縁がないものっていうんですかね、そんなようなイメージがずっとあったわけですよ。そういう感じで育ってきましたんで。で、その、勉強の一番その元になる教科書にですね、漫画が、まあ当然その、小回りの漫画が載ってるわけじゃないんですけども、カットとしてこういろいろ出てきて、で、中にはその、漫画の原作者がですね、原作者しか、漫画家の人の随筆が載ってたりとかね。で、そういうのを見てですね、なんかね、ある意味その私がその子供だった時は嬉しかったと思うんですよ。嬉しかったと同時に、でもあ、もっと載せりゃいいのになとかって思ってたぐらいです。自分がね、漫画家になりたかったっていうのもありましたし、もっとその日の目を見てもいいだろうみたいに、なんかすごく邪魔者扱いされてるような気がしてね、嫌な感じだったんですよ。漫画ばっかり読んでとかって、ね、よく言われましたからね。漫画だってちゃんとしたこと書いてあるわいみたいなのがどっかにありましたんで、だから教科書に載っても当然 OK だったんですけども、実際にこう載ってるのを見るとですね、なんかまず頭の中でこうなんていうんですかね、合致しないんですよね。でそれがまず一つと、それと、音楽の教科書に例えばフォークソングが乗り出したんですね。小学校、高学年ぐらいからかな。ちょこちょこ乗り出したんです。大体乗ってたのがですね、森山良子さんの、この広い野原いっぱいとかですね。誰でしたっけね、ちょっと名前忘れましたけども、若者たち、君の行く道はってやつですね。あれとか、岡林信康さんの友よとかね、あまり吉田拓郎さん、井上陽水さんとかっていうのは、ましてや三上寛さんとかっていうのはなかったですけどね、なんかその辺のなんか いいように撮れるって言ったらいいんでしょうかね。そういうふうなお手本になるような歌っていうんですかね、なんかそういうのは載ってましたね。で、私は後にその岡林さんのファンになるわけなんですけど、フォークの世界にどんどんのめり込んでってなるわけなんですけども、最初その友よ教科書にで見た時、当然その岡林さんを知りませんから、どうもフォークの人らしいっていうのは分かってても、なんかね、どう言ったらいいんかな、つまんないんですね、教科書に載った時点で。どういうのかな、みんなが認めちゃったものっていう、与えられるものの中にそれがあるっていうのは、なんかね、子供心になんか安全なものを与えられたっていうんですかね、大人から。でその中にそのそれが入ってるっていうのは、どういうのかな、なんかつまんないものになっちゃって、なんていうんですかね、子供っていうのは模索するわけじゃないですか、いろいろと探してって自分に合うものとか、若い自分らのにぴったりくるものっていうのをこう、なんかないかな、なんかないかなって探してるわけじゃないですか。でその中でこう大人が、ほらこれだったら安全だよみたいな感じでね、与えられるものっていうのはなんかつまんないものに感じちゃってね。でそれが今その漫画の方でもなってるっていう、それがね、なんかね、こう当時はそうあったら、そうなったらいいなと思ったことだったんですけど、目の前にその乗ってるやつを見た時にはなんか印象が違いましたね。なんか逆に不安っていうんですかね、引っかかりを感じましたね。みんなからね、もう手塚治虫っていうのはもうなんか与えられるものになってしまって、あの頃こう怒られながら読んでたあれじゃなくなったんだなっていう、読むなって言われたね、次元の低いまん見るなみたいなね、それより本を読めみたいな、そういうふうに言われたものがなんかこう持ってこられちゃうと、まあ見方によっちゃそういうのはへそ曲がりな感じにも聞こえると思うんです。それは分かってんですけど、なんかね、なんか自分の中でなんか寂しいものをね感じましたね、教科書にそういうのが載ってるっていうのは。だって、例えば文学とかね、そんなんと一緒にさくらももこさんの書いたものが載ってるわけですよ。なんか違うなっていう、なんか、まあ、しっくりこないですね。いけないっちゅうわけじゃないですよ。だってもともとその文学書いたのだって、あれだってその読んだらいけない、まあ、なんちゅうの、思想の、歪んだやつらの書いたものだみたいにして言われたものだったんですからね、元はね。だからそれはまた音楽の、例えば野口雨情とかご存知ですかね、赤い靴とかの作詞者ですけども、そういう人たちの歌だって、あれは元は歌謡曲ですからね、流行歌ですからね、昔の、歌謡曲とは言わないな、流行歌ですから、それが教科書に載ってるんだから別に構わないといえば構わないんですけども、なんか私の世代からするとその漫画が学問とは全く関係ないものであったはずの漫画が教科書に載ってるっていうのはすごく違和感を感じてしまうんですね。今の子供たちにはどういうふうに映るんでしょうね。なふうに思います。そんなわけで今日の春郎の嫁山話、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみに。